西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ、ゴールデンウィークも近づいてまいりました。今年はどこに出かけようかななんていろんな、プランを立ててらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。さあ、鉄道の痕跡探しの旅に出かけよう。このプランはいかがでしょうか。4月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに武庫川女子大学名誉教授の丸山武雄先生をお迎えして、さあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようというタイトルでお届けしております。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
4週目ですので今日は生放送でございます。丸山先生へのね、質問とかそれからクイズの答えもまだ間に合いますので、どんどん参加してください。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-37-5514、 0798-37-5514 番でお待ちしています。さて、本当になんか久しぶりにお出かけができるゴールデンウィークという感じですよね、今年は。
そうですね。
ねえ、まあ、皆さんいろんなプランを立ててらっしゃるんですが、丸山先生は多分鉄道の旅。
そうですね、また何を見つけたいかね、はい、またいろいろなことを考えてますけれども。
そうですか。たくさんね、お便りメールファックスいただいております。まずはひろみちさんからです。自分は鉄道ファンなのですごく興味が出て聞いていて面白かったです。なるほどと思いました。質問、好きな電車の種類は何ですか、です、お願いしますということでいただきましたが、丸山先生の好きな鉄道といえば、電車の種類といえば、
もう決まってますね、赤道車ですね。
はい、阪神電車のね、赤道鈴之助から名付けられたという、はい、名物車両でございます。今向こう側のね、はい、団地の公園に、はいはい、展示されていますが、実は去年ですよね、2022年の5月に、やはり丸山先生に、さあ、武庫川線と赤道車を語ろうということで、
だいぶ語りましたね。
いただきました。はい、はい、はい。これアーカイブにありますので、ぜひぜひひろみちさん、これ見て、聞いていただきたいなと思います。はい。さあ、そしてホルルンさんいただいています。小さな頃から阪急阪神にお世話にならない日はないというくらいには両電鉄に乗っていますが、毎週お話を聞くうちに心の中に今までなかったちっちゃなてっちゃん魂ができたかもしれません。いいですね。西田公園は日々のウォーキングの道で感慨深いものがありますし、ウォーキングしつつ三女公園にはカンカンを探しに行って、踏切のね、
そうですね、
なるカンカンですね、で思わずカンカンあったと心の中で叫んでしまいました。最終週にはどんなお話が飛び出すか楽しみにしていますといただいています
。言ってくださったんです ね、 これ ね、
ね、実際に痕跡探しの旅、ね、楽しんでいただいてるみたいですね。はい、そして聞き酒で二日酔いさん、西宮市からいただいています。先日用事で市役所に行き、帰りは今津に向かって阪神電車の高架下を歩きました。しばらく歩いていると子供の声が、丸山先生がおっしゃっていた公園がありました。その隣には今はなくなってしまった西宮東口駅の写真。若い頃通勤の時に、この駅がなかったら今津でダッシュ線で済むのにと何度思ったか、その分まあスリムだったのかなっておっしゃってますけど、そうですか。まずあそこに泊まるだけでちょっと時間か食っちゃうというか、
そうですよね、
かかっちゃうので、
そこまでは考えてませんでしたけど、
その分今津での乗り換えが大変だったんです ね、 今は高架下にモニュメントと子どもたちが遊ぶ公園が作られていたんですね。 今今津で阪神と阪急の乗り換えで大変な思いを経験した人は少なくなっているんでしょうね。日本が元気だった頃の風景と言えるんでしょうか。
まさにそうですね。
はい、
はい、
さあそしてラジオネーム元ラジオ少年と申しますといただいていますよ。今月のお話も予想以上期待以上の内容興味津々で拝聴しています。第2週現在の JR 西宮駅から旧西宮東口駅方向へ伸びる道、もともとは西宮恵比寿神社への参道だったというのは昨年11月の某民放テレビ夕方の情報番組で丸山先生が解説なさっているのを拝見していました。ん？何しろその日この道沿いの薬局に入ったところ、ちょうど中のテレビでここの前の道が映っているというタイミングでびっくりしたものです。
すごいタイミングですねそれは。本当に
まさにあここだみたいな感じなんですね。ここ
だというね、はいはい、は
あ、それはそれとして、はい、阪神電車に恵比寿駅があったとか阪急や現在の JR も臨時駅を設けていたというのは初めて知りました。さすが全国恵比寿神社の総本家だけのことはあると感じ入りました。他感想など記していくと大変な量になりそうなので控えることにしまして、お教えをいただければと思っていることをいくつかということで3つのご質問をいただいています。その1、阪急今津線に隣接して津と宝津町という町名があります。阪急西宝線が今津まで延伸され、宝塚と今津とがつながったことを祝って付けられた町名という話を聞いたことがあるんですが本当なのでしょうか。これ丸山先生、
はい、これね、はい、本当なんですね、
うん、
で山下忠夫さんという方のですね、はい、本にありまして、
うん、
でそこにですね書いてあるのはその津とあざ宝塚という名前がですね、
はい、
その今津線が通ったことによって、この場所はね、まさに今津駅のちょうど西側にある場所なんですよね、
はい、
でそうするとその今津駅のところでこういうのが、まあ、阪急がこう通ったということで、
うん、
その今、宝塚の宝とそれから今津の津を合わせて、はい、宝津というあざ名を作ったんですよね。
おー、
つまりまあそこで、まあ、駅が出るできるから、うん、そのだんだんこの発展していきますよねそこの町がね、はい、だからそういう名前つけたんだと思うんですね、
はい、
でそれが昭和13年にその津と宝津とちょっと読み方が今度ね、まあ、変わりましたけど、はい、同じ宝と津と書くんですけども、うん、宝津町となったというふうにしてこう説明が書いてますね。
はあ、なるほど。じゃあこれは本当だと
本当ということですね。
ということですね、はい、はい、その2、阪神阪急とも今津駅が地べたにあってホームが隣り合わせになっている頃、阪神と阪急のレールがつながっていて阪急の車両が阪神線内に入り込むという話も聞いたことがあります。そもそも激しくしのぎを削っていた阪神と阪急のレールがなぜつながっていたのでしょうかというご質問です。
そうですね、これねやっぱり阪神と阪急がそれこそライバルだって、それはつなぎたくないですよね、こんなね。
そりゃそうですよね。
という圧力があったわけですね、これ。
は？
つまりですね、
は？
軍部の方からつなげというような圧力があったと。
あ、じゃあ自主的に両者がつないだわけではなく、うん、つながざるを得なかったと。
というふうに私はこう解釈してるんですよ。でそれでね、そう解釈すると非常に面白いことがさらにあってですね、
はい、
その昭和18年頃に向こう側線というのができますよね、
はい、
で向こう側線の終点に今の向こう側団地前のところにその、ね、川西航空機の工場がありましたよね、
はい、
でちょうど同じ頃に今津線の仁川と小林の間に柏駅という駅が作られたんですよ。でその駅は何の駅かというと川西航空機の宝塚工場の駅なんです。
ほう、
そうするとですよ、つないでたら当時ですね、電車は600ボルトで同じで、はい、幅も1435で同じ幅なんで、
はい、
そうするとやろうと思ったら 貨物列車が両工場を結べますよ。
そうだったんですか。
で、おそらくそんなことも考えたのか、当時はいろんなところで全国各地ね、レールをくっつけるっていう作業が行われたのは軍部の要請なんですよ。だからそれのところを考えると、まあ、なるほど、それでいけるなと思ったのが、まあ、絶対、まあ、多分そうだろうなというふうに私は思いますね。
はあ、はい、鹿の塩の駅と書いて鹿塩駅、
鹿塩駅
があ
った。
これは実際あったんです、ね、
あったんです。
はあ、いやいや、そういうことらしいですよ。そして質問その3でございます。今週は JR の痕跡を訪ねてというテーマとのこと。関連するのかどうか分かりませんが、私が気になっているところが一箇所あります。芦屋市との境近く、宿川西市民館のあたり、 JR の線路の敷地から北の方向へ、いかにも昔レールが敷かれていましたという感じの細長い空き地が続いていました。今は住宅が建っていますが、ここはやはり何かの引き込み線とかがあったんでしょうか、というご質問です。
この今ね、あの大谷町の JR の社宅とかあるところあたりを言われているものと思うんですけども、実はあそこにですね、大正時代ですね、こう砂利を取る、こう土砂を、ね、はい、こう取るような場所だったんですよ。で、そうすると山があって、そこ削っていって、この土砂を取って、で、その土を運ぶためのレールが、ちょうど漢字の八ってありますよね。
はい、
あの形に両方ずっとつながってたんですね。
へえ。じゃあそこで取った砂利をどこかに運んでいた。
そうですね。多分ね、いろんな、まあ、神戸の方やったら、神戸の方のね、臨港線を作るためにっていうような話もあるんですけど、まあ、私はね、多分ね、その当時、大正年間は、その、全部複線って言ったらおかしいですけど、
はい、
普通単線って言ったらね、上り下りの線だし、もう一本ずつ増やして今 4本あるわけですけども、はい、それにこう拡張していったのが大正時代、この時と合うんですよね。
だからその線路のところに引く砂利がいるよ
というか土ですね。土ですね。多分土手とか全部いりますよね。
なるほど。
おそらくそれということか、それからまあ、あと神戸の方のね、あの臨港線っていう話もちらほらあったりするので、まあ、とにかく工事のためにそこから土取ってたっていうのは間違いない。
なんかがあったんですよね、そこに。その証拠を先生はちゃんとお持ちでいらっしゃるという、
地図でね、もう綺麗にここにこの八の字書いてあるような地図が、
はい、
大正時代の地図はそういう地図出てきますね。
いやということでございまして、ほんまに何でも用知ってはる丸山先生でございますが、さあ今日はですね、 JR の痕跡探しということでお話を伺えるということなんですが、
そうですね、 JR もね、はい、これね、一番のところはすごいところは西宮市内のね、はあ、どっからどこまでかというと、
うん、
向こう側という川ありますよね、はい、それと宿川という川があるこの間、この間をまずですね、もう昔の JR というか国鉄というか、まあ、明治時代の1870ね、まあ、まさに4年にできたという古い古い鉄道の遺跡がずらっと並んでる、まあ、素晴らしい地区なんですよね、ここが。
力が入ってますね、先生のお言葉にも。はい、遺跡の宝庫だったんですか。
そうなんですね、
はい、
まずね、向こう側というね、川ありまして、向こう側の鉄橋があるじゃないですか、
はい、
あそこ行くとね、もうめちゃくちゃなんかレンガのあったりして、昔のようなもう鉄橋が今、向こう側鉄橋ってあるんですよね、
はい、なんか向こう側鉄橋っていうのはものすごく由緒のあるというか。
そうなんですよ
ね、初めてなんですか。
そうなんですね。で、今ある鉄橋もだいたいまあ100年ぐらいは経ってるんですけど、
はい、
ただそれよりも南側にね、
はい、
実は向こう側のちょっとこう南のね、下流の方ですよ、
はい、
下流の方にもう一本実はこう今では幻になってる鉄橋があって、
はい、
なんとその鉄橋は日本で初めての鉄道の鉄橋なんです。
すごいことですね。今はその姿は見られないんですか。
今は見られない、その100年ぐらいのそのちょっと北側なんですけど、
うん、
そこにあった鉄橋を見れる方法が一個ある。
え、 どこに行けば見られるんですか？
インターネットでね。
インターネ
ット、インターネットでね、これね、はい、キーワード言いますよ、
はい、
向川鉄橋と伊藤博文、うん、
は
でこれを
伊藤博文、
伊藤博文と向川鉄橋を2つ入れて、はい、こう検索をかけると、はい、多分トップに出てきます。
え、伊藤博文さんが何か関係してらっしゃるんですか？
その写真ね、昔の向川鉄橋の写真が出てくるんですけど、はい、その写真は伊藤博文がこんなもんできましたよって言って天皇にこう報告したという由緒ある写真で、そこで出てくる写真というのはなんとね、重要文化財なんですよ、
はい、あ、その原本というか元の写真、原本が
で、それちゃんと見れますから、ネットで。
そうだったんですか。じゃあぜひぜひ検索していただいて、ね、ご覧いただきたいですね、
はい、
へー、いやでも今のでも十分古いと思いますけど、そのもっと前にあった。
そうです。だからまあ一箇所そこ行くでしょ、うん、ついつい行かんと時間なくなってしまいますから、はい、
そうですね、
どんどん行きますと、はい、ずっとそこのね、まあ、西の方に行きますとね、はい、このね、やっぱりね、何があるかって、シンボリ川富士というのがありますよね、はい、
ちょうどあの JR の甲子園口のちょっと東ですね。
そうそうそう、東のところね、はい、あそこにね3つアーチがあるんですよ、
はい、
3つね。で1個こう道があって、道があって真ん中にちっちゃい川が流れてるっていうね、まあ、シンボリ川が流れてるんですけども、はい、あそこの鉄橋の中っていうのは割と見るとこの継ぎ足していってるわけです、
うん、鉄橋というかその鉄橋線路の下のドームのとこですね、
ドームのとこですね、アーチのところね、はいはい、でそれでこうだんだん継ぎ足されていったのがこう歴史として分かって、うん、はい、一番南側が向川線継ぎ足したということに、ちょっと形が違うんですね、
ちょっとずつじゃあの伸びてったというか、そのトンネルが。
でそのトンネルはなんでできたかって言ったら、はい、あの細い道を作るために作ったんじゃなくて、
はい、
あれはね、向こう側が川あふれた時に水を流す、うん、つまり水を抜くために、
はい、
土手の鉄橋が、鉄道が壊れんようにするための引津橋っていうんです、うん、
難しい言葉ですよね。そう、引津橋、
引津橋っていうのはもう避ける溢れる、うん、橋と書いてね、はい、引津橋っていうんですけど、うんうんうん、まあ、そういう由緒あるところ、ここにもレンガがね、まあ、使われてるんですけど、はい、なんとそのレンガがですね、初期の頃の1874年に作られたレンガというのは、
はい、
なんとこれも日本で最初のレンガの建築物なんですよ。
ほでその日本で最初っていうのがあの辺りにもいっぱいあるんですね。
でそのレンガはどこから来たかというと、はい、堺のところに大浜公園ってありますけど、
はい、
でその近所に工部省って言ってね、昔 の, その鉄道を作ったところが日本で初めてのレンガ工場を作って、で船で運んで作った。
はあ、いやこれはちょっとしたストーリーですね。
ストーリーですね、はい、ですからそのあたりのレンガというのはずっとね、うんうん、前 の, あの、いろいろこうねやったトンネルのところに出てくるようなレンガというのの中の一番古いタイプは探し出すとその頃のレンガが出てくるかもしれない。
はあ、これはまたちょっと今でもあそこ交通量もあるのでレンガずっと上見上げてたら怖いかもしれませんが、でも見る価値はありそうですね。
見る価値はありますね。それでね、まあ、次行きますよ、
はい、
で次行くと今度ね、うん、その甲子園口の駅があるんですけど、
はい、
あの駅のホームが入ったらね、
はい、
今度ねこの屋根を支えてる柱がまたあるんですけど、はい、この柱がまた由緒ある柱で、あのアルファベットの Y っていうね、はい、ありますよね、あの形でこうあるんですけど、
はい、
あのレールでできてるんです。
Y の字の形のレールですか？
いや、レールを曲げて Y の字にして
作ってある。
で甲子園口の駅の屋根が上に乗ってると、
はい、なるほど、そうか、 Y の字のそんなにこう、まあ、二股に行くとこばっかりじゃないですもんね。うまくこう作ってあるんです
ね。そうそう、こうね、でそのね、その、あの、この柱ね、
はい、
Y の字の柱が、はい、上りホームに13本、下りホームに13本、
はい、
全部ナンバリングしたんですけど、
ほう、
でその中の、はい、上りホームの7番目のね、
はい、
柱には半角という文字が見える。
あ、これってもしかして、
ええ、
半角鉄道、
半角鉄道、
の線路だったんですか。
その線路が今残ってて、それそののその甲子園口のホームのところに26本、はい、この屋根になってるというね、
うん、
そのレールが見れて、なんとなんとそのね、のまあ私が好きなのは何かというとですね、まあまあですね、上りのホームで行くと2番目のところにはイリノイと読める、
うん、
で下りのホームの3番のところに行くとね、なんかもうみんなが触ったんかね、魚拓のようになってる、
はいはいはいはい、
というようなものが、うん、まあこのあるというの
は。でも7番だけはちゃんと字が読める。
そう、上りホームの7番、
は
い、もうこうもう見調べに行ってね、うん、ちょっとあの変な人いてると思われてください、はい、
いやいや、もう本当にいろんなお話が次から次へということで、まさにあの本当に遺跡、それからなんか珍しいものの宝庫なんですね、あのあたりね。
そうなんですね、
はい、さあというところなんですが、ちょっと時間の方もどんどんあの経ってきました。ちょっとね気がせくのでいっぱいお話ししていただきたいことまだまだあるんですが、先にちょっとクイズの答え合わせをさせていただいてよろしくございますでしょうか、はいはい、さあ4月のまず3日の放送分ではこんな問題でございました。西宮市内の路面電車は何年何月何日まで走っていたでしょうかという問題でございました。はい、これはお答えを先生お願いいたします。
1975年の5月5日までですね、
はい、
はい、
5月5日なんですね、はい、そして、10日でございます。10日の問題は阪神恵比寿駅があったあたりで現在も踏切のカンカンが残っている公園の名前は何でしょうかという問題でした。
はい、はい、これはですね、
はい、
三所公園ですね、
はい
はい、
そして、3回目の問題、17日の問題はこんな問題でした。阪急電車神戸線と今津線が平面交差をしていたところを通称何と言っていたでしょうかというのが問題でございました。はい、
そうですね、ダイヤモンドクロスですよね、
はい
はい、
という以上3つの答えを出してくださったか方、正解の方の中から今日はどなたに、ね、3000円のクオカードを差し上げましょうか。それでは当選者の発表です。
はい、当選者は元ラジオ少年さんですね。
はい、
はい、
おめでとうございます。たくさんのなんかの質問も書いてくださった元ラジオ少年さんでございますが、はい、当選でございます。3000円分のクオカードを送らせていただきます。どうぞ楽しみにお待ちください。さあ、あとは時間をたっぷり使っていただきまして、 JR の痕跡探し、その続編でございます。
続編ですね。
さあ、どこに参りましょうか。今度は
さっきね、うん、ちょっと残してたのが一つあるね、
はい、
何かというとですね、マンボウトンネルですよね。
マンボウトンネルね、
マンボウトンネルね、
はい、
まあ、マンボウトンネルのマンボウは 何の意味かというのを言うと、まあ、言ったらあのあれですね、農業用のそのトンネルのことをこうマンボウって言うんですね。
あ、そうなんですね。
で、それでそのマンボウトンネルと言って、あそここう、はい、こう地区堤になってると、
はい、
昔田んぼばかりでしたから。
あ、なるほど。
そうすると、はい、その水を行き来しないといけませんよね。でそこで水を通るために作ったトンネルなんですよ、はい、農業用のトンネルなんです。だからそういうふうにしてマンボウって言うんですけど、はい、まあ、そこを、まあ、行きにくいからね、
はい、
みんなこう使ってるという。
徐々にやっぱり通行量も増えてきて、通れたら便利やろうなということで、まあ、どんどんこう改良されていったという、
そうですね、
ことになるんですね。
で、そうするとね、レンガとかトンネルとかね、うん、ああいうノスタルジーというか、もうなんかすごい世界をね、はい、本当にもっとね、廃線跡で楽しんでみたいと、
はあ、
このように思った時に、
はい、
西宮市内には JR の廃線跡で素晴らしいところがあるんですよね。
なるほど。じゃあそこをたっぷりご紹介いただけますか。
そこはですね、まさに福知山線ですよね、
はい、
福知山線のその廃線跡の向こう側沿いというね、うん、ところですよね、
はい、
まさにあの生でのねハイキングコースというところですよね。あそこがすごいところですよね、
はい、自然にもあふれてますしね、桜の季節もいいですし紅葉も綺麗ですし、あの今からだと新緑ですかね、
ね、松井さんも行かれました、
あの近くまでは行きました、全部は歩いてないんですけれども、はい、以前はあのなかなか、ね、行けなかったんですが、今あのちゃんとまあ整備されて、まあ、自己責任でどうぞということになってますから、
そうです、ね、
このゴールデンウィークもきっとたくさんの方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。
で、あれが、あの福知山線のところが、さっき甲子園口で言った、はい、阪郭鉄道だったんですよ。
あ、その線路が甲子園口に来てたと。
いやいやいや、あの阪郭鉄道のレールで甲子園口のができてると言った、はい、その阪郭鉄道の路線がもともと
そこなんですよ、
はい、だから阪郭鉄道っていうのは阪は大阪ですよね、はい、で各はこの舞鶴ですよね、うん、でその間を結ぶ鉄道で阪郭鉄道と言ったので、はい、その福知山線、今は福知山線になってるところが、うん、こう舞鶴に向かってできていったわけですね。
なるほど、そういうことですね。
でそのところで使われてたレールが甲子園口の柱になり、うんうん、はい、その路線の跡が今ハイキングコースになってるという、
だから西宮とはとってもゆかりのあるというかね、そうそうそう、市民にとってはなんかものすごいこう密接なつながりのあるエリアなんですね、あの辺り
は。そうなんですね、うん、でそこでね阪郭鉄道のところに行こうと思って、はい、まあこれが阪郭鉄道の跡やということが感動しながら、うん、まず生瀬駅行きますよね、はい、でそこで降りてでずっと歩いていったらね、うん、そのトンネルがあったりね、
はい、
その時にねレンガがあるんですやっぱり、こうレンガ見てね、はい、レンガの積み方っていろいろあるんですけど、それがほとんどねいろんな積み方が出てくるんです。
一種類じゃないんですか。
一種類じゃないんですね。
へ
でね、このこう互い違いに積んだりね、長いのと短いのといろいろと積み方あるんですけども、はい、それがさまざまな積み方がいろいろそのハイキングコースを歩くと出てくる。
へ、あ、じゃあそういうものを楽しむ見ながらちょっと勉強するっていうのも一つの楽しみ方ですね。
そうなんですね。で、まあ言うたら向こうのところにね、やっぱりレールを使って柵にしたりとかね、はい、やっぱりいろいろ工作物があるというのがもうものすごく鉄道ファンにとっては面白い。
なるほど。
で、枕木立つ。
うん。
枕木がこうね、ぼーっとこうあってて、はい、でどんどん並んでいくんですけど、はい、トンネルの中っていうのは保存されてるので、綺麗な枕木で。
ずっと当時のままのものが残ってたりするわけです。
そうですね。だからそのこういうね、その歩き方っていうのも一つだと思うんですよね、うん、
なるほどね。いろんな楽しみ方ができるちょっとしたまあ旅ですよね、ここも。
そうですね、
はい、ぜひお出かけいただきたいと思いますが、はい、4月の西宮徹底解剖はさあ鉄道の痕跡探しの旅に出かけようということで、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武雄さん先生をお迎えしてお届けしてまいりました。いやでも本当に楽しかったです。いろいろありがとうございました、
はい、
さあ来月5月はですね、西宮の気候の話を聞こうということで、ゲストティーチャーに南気象予報士事務所代表取締役の南俊幸さんをお迎えしてお届けしてまいります。まあ今のね気候っていうのがね、いろいろ変わってきてるんじゃないかとかっても言われてますし、まあ、旅に出かける方はお天気も気になるところだと思うんですけれども、
ね、天気予報よく見てこう、はい、ハイキングに歩かなきゃだよね。
そうですよね、はい、ということで、あの丸山先生、またあの鉄道のお話あれこれいっぱい聞かせてくださいね、はい、もうなんかお話が尽きないので今日もあっという間でなんかまだまだ話足りないというお気持ちだと思いますが、ぜひまた次回にご登場いただくということで、はい、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。